はい、皆さん、おはようございます。この日が来るのをですね、17年間待ち焦がれておりまして、くしくもですね、ちょっと水飲もうか、今ちょっと叫びすぎましてね、昨日の夜、広島銀行吉島支店からですね、金銭貸借なんとかかんとかってよく長い漢字の名前の書類が届いて、まあ、要するに借金が終わりましたという、まあ、借りた時に交わした契約書がね返ってきたんですね。あ、それを見て二度安心いたしまして、まあ本当にこの街道を建てた時には、まあ、最初は自分たちの峰竹に合う街道を建てようということで1億円ぐらいの予算で考え始めたと思うんですけれども、まあその時には私も1億ぐらいならなんとかなるなって設計をしていろいろ計算をしておりましたけれども、どうもやっぱり最初の計画ではですね、せっかく建て直してもあんまり大したことない、1億かける割には、しょぼいなというかですね、まあ、前の街道に毛の生えたようなものしかできないということで、まあ、何度も計画を練り直してですね、その度に私は、先ほど話がありましたけれども計算をしてですね、まあ、これぐらい借りたら毎月いくら返すというような計算を、して、おりまして、どんどんどんどん計画が大きくなっていくんですね。1億が1億2000万なり1億4000万なり5000万になりですね。でそのために私は計算をして20年ローンで 7%、 その頃結構高かったです、利率がすごく高くて 7% か 8% ぐらいだったんですね。毎月何万返すんじゃみたいなんですね。でも計画をどんどんどんどん続けているうちに、とても返せんなと、有名な話ですけど、私は電卓を枕の上に置いてあとこの寝ておりましてですね、夜中にパッと目が覚めて、何も返すんだろうみたいなですね、そんなことをずっとしてたんですけども、もうついに電卓を捨てましてですね、まあもうこれは私が計算してもダメだなと、神様が与えてくださるんだったら、なんとかなるやろうと、もうそういう信仰とも投げやりとも取れないんですね。信仰と諦めっていうのは紙一重なところがあるんですけどね。で教会の皆さんにも相談をして、じゃあ先ほど1億8900何十万っていう笹川さんの方からありましたけど、最終的には1億9700万ぐらいになったんですね。あのあと備品とかも増えてほぼ2億で、広島銀行から9700万円よく貸してくれましたけどね、その頃ね、まだバブルが93年ですから、バブルはじけてまだ余韻が残ってた頃だった、よく貸してくれまして、ちょうど伊藤さんがその銀行におられたということもあるんですけれども、教会の方からの教会債5000万ぐらいでしょうかね、で、とにかく建てようということで皆さんの合意をいただいて、私もその時には本当に腹をくくってですね、最後は教会の会計っていうのはですね、最後は牧師の給料を削るしかないんですね、だから嫁さんに言ったかどうか覚えてないですけども、最後は私の給料がなくなるかもしれません、その時は新聞配達でもして、なんとか子供が飢えさせんようにせないかんなぐらいに思ってましたけれども、幸いですね、そういうようなことは一度もありませんでした、もちろん銀行の支払いに滞るということもなく、牧師の給料が遅配されるということもなくですね、そして、さらに、素晴らしいことはですね、 93年に銀行に借りた時には20年ローンだったんですね。だから予定では2013年に返済完了の予定だったんですけれども、返してる間に少しずつお金が貯まるようになってきて、で正確にはちょっと今思い出せませんが、6、7年前ですかね、少し早期返済をまとめて打ち入れというやつをやってですね、その後もう加速度的に借金が減っていって、でなんと予定よりも3年早くこのね2010年に完済したと、ね、
はい、
いやね、本当にね今日説教になるか私の愚痴になるか分かりませんけどね、よく私まあ、牧師の友達とかにもですね、いやー借金はするもんじゃない、もうお前ら教会建てようとか思っとるかもしれんけどな、安いのしとけよ、もう借金重いみたいなことをねぼやいて、うちでもぼやいてるんですけど、よくね私よく夢を見ましてですね、こう三滝橋からこう車に乗って帰ってくると、この茶色い教会の屋根から火が出てるんですよ、ね、何回も見ましたその夢を、ねね、まだ借金終わってないのに燃えるみたいなね、いやほんまの話がね、もうで油汗をかいて、ああ目が覚めて、ああ教会見に来たりしてね、ああ燃えてないなみたいな、まあ、この下に住んでるんですけど、まあそんなこともありましたけどね、本当に神様がなさることは素晴らしいなと思いますけどね、まあ、今日の御言葉はこのネヘミヤ記の2章の20節というのは、この街道を建てた時に選んだ御言葉なんですね。この御言葉を持ってこの街道建築を始めたんです。天にいます神御自ら私たちにこの工事を成功させてくださると、成功させてくださるのは神だ、まあ、それは私の実感でもありましたね。でよくですね、教会では街道建築をすると教会の中心的なメンバーを失うと言われているんです。そういう内部都市伝説みたいなのがあるんです、必ず中心的な家族を、一家族二家族失うことになるというのは、教会建築っていうのは本当に大きな事業ですし、また皆さんがですね犠牲を払って、当然これに協力してくださらなければできないことですから、中にはそんな高いものを建てる必要などないとか、自分はこの計画に賛成できないということで教会を離れるという方がね必ずある。私は教会この93年にスタートした時にもその前後にですね言われました。しかし感謝のことにそういう方は一人もおりませんでした。というのはやはりこれが本当に神様の思いでですね始まり進められたことであったからだと思うんですね。本当にそれは今もう感謝していることであります。でこの教会、まあ、この街道ですけれども、まあ、17年経っても本当に不思議なぐらいですね綺麗でね、よくここに来られる方が、これいつ建てられたんですか、去年ですかみたいなことね、本当冗談抜きで言われるんですよ、17年前に建てたんですけどってびっくりされてますよね、なんかこの街道は生きていて、時々お肌の手入れみたいにですね壁が剥がれてきれいになっていくんじゃないかなと、思うぐらいですね、全くこう建てた時と変わっていない。でこの床なんかもですね、むしろ建てた時よりも味わいが出てきてね、いい感じで、光ってるなというような、気がしますね。でこの街道がどんな役割を果たしてきたのかなということを、 私いろいろ考えて、おりました。まあ、司法にもその一部は書いてあるんですけれども、もちろんこの会堂は、礼拝の場で、あります。日曜日ごとに、日曜日ごとにですね、ここで、礼拝が捧げられる、賛美を歌い、祈りを捧げ、御言葉を読みですね、まあ、これは全て神を礼拝する。ですからここは神に会う場所ですよね。神様はもちろんどこでも私たちに会ってくださいますけれども、やはりこの会堂に入ってここに座って賛美を歌って祈っているうちにですね、本当に神様が、いてくださるなということをですね、お感じになった方多いと思うんですね。初めて教会に来て、ここに座った瞬間に、もう涙が止まらなかったという話も何度も聞きました。本当にここは神のおられる場所、神を礼拝する礼拝堂として役割を果たしてきてくれたらと思います。そしてもちろん祈りの場でもありました。礼拝の中でも祈りましたが、それ以外の時にもここで祈りが捧げられてきております。本当に重いつらいですね、試練に見舞われてここで涙して祈られた方も多いと思うんですね。でも神は皆さんの祈りに応えてきてくださったと思います。またここはイエス・キリストとの出会いの場所でもあったと思うんですね。ゴルゴダの丘と言ってもよいかもしれません。十字架に私たちの罪のために死んでくださったイエス・キリスト、その十字架のキリストとの出会いの場所であったんじゃないでしょうか。また月に一度はここで聖餐式が行われました。そういう意味では最後の晩餐のですね、あのニカイアの部屋ということも言えるかもしれません。またここはイエス・キリストに出会い、そして信じて信仰を持って洗礼を受けられた方のですね、誕生の場所であり、ゆりかごでありましたね。かなりごついゆりかごですけれども、本当に温かくですね、多くの方々の誕生を見守ってきて、計算してみたらこの会堂ができてから司法にも書いてますけど、なんと88人の方がですね、ここで洗礼を受けていらっしゃるんです。あそこのちっちゃいですね、隅っこのタンクで洗礼を受けられて、まあ、ここにもですね、洗礼を受けられた方は大勢いらっしゃいますけれども、もうすでに天に帰られた方もあれば、また、教会を離れてしまった方もあるので、彼らのためには祈り続けなければならないと思いますけれども、これからも、キリストを信じて新しい人生、永遠の命に至るですね、この信仰のスタートを始める、ゆりかごとして働いてくれることと思います。またこの街道はですね、御嶽一大きなレストランであります。御嶽には食堂が長いことなくてですね、食堂っていうか飯を食うところが、で武蔵ができましたけどね、大して大きくないので、どうしてもここで食事を作ると。で明石州の中にもどなたか書いておられましたが、何人か書いておられましたけれども、私たちの教会はもう伝統的にですね、毎週日曜日に食事を作って食べると。でこんな教会そんな多くないんです、皆さん当たり前だと思ってるかもしれませんけど、日曜日がね、食事あるの当たり前だと思ってるかもしれませんが、そんな教会多くないです。大体みんな面倒くさいでやらないんです、やっててもうどんしか作らないとかボンカレーしか食べないという教会が圧倒的なんです。私たちの教会はもうそれぞれですね、まあ、ケアグループに分かれて、メニューを考えて、で儲かったものはケアグループで使うとですね、まあ、うまみもありつつですけれども、でもね、その奉仕たりは大変なもんですよね。朝早くから、あるいは前日から買い物に行き、仕入れですね、まあ、メニューを考え、また後片付けをしてね、時にはバカ売れするし、時には残るしね、まあいろいろ大変なこともあるんですけれども、でも、教会のやはりとても大切な役割だろうと思いますね。イエス様も食事をしながら多くの人たちと罪人たちと交われて、そこで福音を伝えられたように、私たちの教会は御嶽の最大のレストランとしてですね、これからもその役割を果たすと思います。 で、年に一度はここが市場になりまして、まあ、ガレージセールですね、まあ、不用品というとあれですけれども、他の人にとっているものを持ち寄って、またいろんなおいしいものも作ってですね、楽しい時を過ごしました。またそのガレージセールの売り上げもこの街道の返済に貢献をしてきました。またコンサートホールでもありましたね。もちろん今聞いていただいたハンドベルやゴスペルなどですね、この教会の素晴らしい音楽の賜物のある人たちのコンサートホールでもあるし、また全く教会には関係ないノンクリスチャンのミュージシャンの方がですね、この街道を気に入ってくれてコンサートを続けてくれている、私の知り合いのですね、秋津市長さんという方は浄土真宗のお坊さんですけれども、もう毎年のように、まあ、義務のようになぜだか思っていてチャペルコンサートを開いてくれてるんですね。必ずチャペルでやって、その前日か翌日は自分のところのお寺でやる。一回はここでやった後寺町の別院でやってましたから、別院とうちは同等かなと思ってですね、ちょっと思ったこともありましたが、また劇場でもありましたね。ろう者の方の劇であるとか、あるいは子どもたちの劇であるとかね、最近は朗読劇がね、ちょっとブームでありましてね、ここでプロジェクターで流しながら、劇をすると、一回だけ寄席になったこともあるんですね。露の五郎さんって亡くなりましたけども、まあ、クリスチャンになられた落語家さんに、まあ、おじいちゃんでしたけれども来ていただいて、ここで、落語を話してくださったことがありましたが、私はぜひその後を継ぎたいと今も虎視眈々と狙っている。下手に拍手すると本気にしますから。またこの街道はですね、教室でもありました。もちろん教会学校の子どもたちにとっての教室でもあるし、また私たちがいろんなことを学ぶですね、教室でもあったですね。またもちろん皆さんとお茶を飲みながら語り合う談話室でもありましたし、結婚式場でもありました。ここでね、結婚なさった方も終わりです、すでに予約をしてらっしゃる方、まだ相手が決まってないそうですけれども、終わりということでですね、このまたこの街道がね、結婚式の時は一番なんか映えるんですよね。シンプルなので、お花とそしてウェディングドレスがね、とても美しいですね。まあ今はですね、まあ、今日もこの前に、花が飾られてますけれども、まあ、マリコの友達の平石さんという方がですね、この教会に花を飾るのをとても楽しみにしてくださっていて、いつも再三度外視で、昨日どうも1時ぐらいか2時ぐらいに来られて、飾って、なんか昨日お仕事があったみたいですけど、まあ素敵ですよね。でこれがもう1日で終わりですから、ね。まあ、そういう意味ではこの教会は、まあ、ギャラリーでもあるわけですね。この美しいお花であり、また絵であり、書道でありですね、今は下に張さんの絵も飾られてますけれども、素敵なそういう、まあ、私はこの教会を設計した時に、ギャラリーとして多くの人に絵や書をですね、飾ってもらいたいなと、写真を飾ってもらいたいなと思っておりましたけれども、またそういうような機能も果たしてくれました。また子どもたちにとってはですね、この街道は格好の遊び場でありまして、まあ広いしね、かくれんぼしたらね、とても見つけるの大変なぐらいですよね。また下には卓球台もありましてね、ちょっとした体育館でもありましたし、でかつてはですね、ここで中国教区の政界をね、立った時に3年ぐらいありまして、40人か50人ぐらいの方が泊まったこともあるんですね。その後も教区会では牧師先生たちが20人ぐらい年に 2,3 回は泊まって、行かれました。また教会学校がたまたま雨でどこにも泊まれずここに泊まったというようなこともあったように思うんですね。本当にいろんな役割を果たして来てくれましたけれども、まあ、やはり一番、まあ、心に残るのはここで、天国に身を送った、 方々のことでありますね。まあ、ここは人生の終着駅でもあるわけです。一度も教会堂に入ることがなかったけれども、お葬式で遺体としてこの会堂に入ってこられて天国に帰られたという方もあるんです。まあ、その前に病院で信仰を持たれてですね、じゃ あの亡くなったら教会でお葬式しましょうねということで、教会でお葬式をしたということもありました。数えてみるとこの会堂では28人の方々の告別式をしてまいりました。まあ、家族同然の付き合いをしてこられたですね、来た方々とのお別れはとても辛くて悲しいものですけれども、でも、まあ、やがて、自分たちも同じところへ行けるんだという意味では、ここはその終着駅の待合室でもあるわけですね。皆さんは今待合室に座っていらっしゃるんですよ。いつ電車に乗らなきゃいけないかは誰も知らないんです。それは本当に誰も知らないんですね。でも必ずここに電車が参りますから、ここから天国に向かって、間違いなく、登ってっていただけるということでね、まあ、天国の方もだいぶ賑やかになっておりますから、まあ、ここを離れるのは寂しいけれども、また向こうに行ったら行ったでまた楽しいだろうなというのはですね、そういう喜びも感じたりしたりしております。まあ、総じて言いますか、まあ、まとめて言うならばですね、この会堂は私たちの教会の、まあ、衣装であると、洋服であるというふうに言えると思うんですね。教会というのは建物ではないんです。皆さん教会というと建物のことを思われるかもしれませんが、教会というのはキリストを信じる人たちの集まりのことです。ですからこの会堂がなくてもイエス・キリストを信じる人たちが集まっているところは、それが教会になるわけですね。あるいは大地震が起こって、まあ、立派な会堂ですけれども一瞬にして崩れてしまうかもしれません。まあ、借金終わったからそんなこと言ってるわけじゃないんですけども、まあ、終わる前だったらちょっとなかなか言えなかったかもしれませんが、まあ、でもですね、まあ、仮にこれが壊れたとしてもね、イエス・キリストを信じる人たちに集まるこの群れこそが教会なわけですね。教会はキリストの体であると聖書に書いてあります。私たちの救い主でありですね、そして私たちを永遠に導いて守ってくださるイエス・キリストは、今は目に見えませんけれども私たち一人一人と共に生きていてくださいます。そしてそのキリストの手足となり、実際にこの世で働くのは教会なわけです。皆さん一人一人がキリストの体なわけですね。そしてこの会堂はキリストの体である私たちを守り包み、そして着飾ってくれる衣装としてこの17年間働いてきてくれたなというふうに思うんですね。またこれからも、まあ、この会堂はですね、建てた時に100年は持つものを建ててくれというお願いをして建てたんです。でちょうどその頃にですね、広島大学の工学部のコンクリートの専門家の先生が来ておられまして、この構造部の計算をですねやり直してもらった。姉派とかそういうのはだいぶ後の話です。でもそういうことが起こる前にですよ、はるか前に、まあ、その先生がにお願いをして、ただで、この鉄筋コンクリートですから、これこの鉄筋この柱の中にですね鉄骨をどういうふうに入れて、どれぐらいの太さの鉄骨を入れればいいのかということを、もう最初の設計の状態で先生を見てですね、ああとてもいい設計をしておられますねと、でももっと丈夫に しましょうかと言われてですね、まあ、ヨハネ建設がこの街道を建ててくれたんですけれども、ヨハネ建設もびっくりするぐらいですね、たっぷり鉄筋が入って、まあ、本当にこうびくともしない街道になっております。天井には屋根には瓦が乗っておりますし、ほとんどの部分はタイルで覆われているので、だから今あと83年はどうもない、ように、まあ、もちろんね、 あちらこちら、少しこう塗装が剥げるとかね、そういえば秋灘地震の時にはね、瓦の一部が落ちたり、ちょうど松尾寛子さんの洗礼準備講座の真っただ中だったんでね、忘れられませんけれども、ちょっとひびが入ったりしましたけれども、でもまあほとんど壊れませんで、まあ、今も、まあ、どっしりと構えて、そして、まあ、私このキリストの体である私たちの衣装として、これからも働いてくれると思います。本当にこのためにですね、祈って捧げてくださった、またさまざまな形で労を取ってくださった、保証人になってくださった方もありますし、本当に心から、まあ、牧師として、感謝を申し上げたいと思います。またいよいよ、まあ、これからですね、第2章ですね、借金払い終えましたから、ますますこの街道を、用いて、神様の栄光を表していきたいと思いますね、皆さん、ね、はい、いきます。天にいます神御自ら私たちにこの工事を成功させてくださる、ね、神様は確かにおられて、そしてその御心にかなうものに助けの御手を述べて、そして導いてくださるということをこの街道は語っております。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。この日を迎えることができたこと、本当に信じられない思いでありますけれども、神はあなたは生きておられ、そして私たちの祈りに応え、また必要を満たし、また導いてくださる神であるということをはっきりと確信することができて感謝をいたします。今日ここに集われたお一人お一人、神様どうぞあなたがその魂に語りかけ、私はあなたを愛している、そして私をあなたを永遠に導く神であるということをお語りくださいますように、またこの街道に導かれるお一人お一人がこの生ける誠の素晴らしい神様に出会い、あなたを信じて生涯を歩み抜き、そして天の御国に旅立っていくことができるように、この街道を主が豊かにこれからも用いてください。あなたを知らない多くの方がまだまだいらっしゃいます。私たちの働きはまだまだ微力ですけれども、キリストの体として成長し、本当にその素晴らしさを証しするものとなりますように、この時を心から感謝し、主の御名を褒めたたえて、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。感謝します。アレルヤ。アレルヤ。